聖書をお読みいたします。詩篇121編の1節から8節まで。都に昇る歌。目を上げて私は山々を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて、足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように。あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。本日は聖書の御言葉は実際にそれを実行することによって理解できるようになるというお話と、あらゆる苦しみは後になって必ず生かされる、神様は困難の中にあっても私たちを守り通されるというお話です。イエス様のご降誕おめでとうございます。そして新しい年、新年おめでとうございます。キリスト教会はイエス様が初めて公の場で、羊飼いたちに発見された、博士の時ですね、公言日の時までクリスマスのお祝いをしております。22年の初めての礼拝の時を迎えました。スタートが肝心ということで、まずとても大事だと思われるところからお話をさせていただきます。この150年の間、私たちキリスト教会は先人たちからさまざまな伝統を受け継いで、今日に至っております。私たちの心を耕すために、イエス様の祝福を豊かに受け取るために、良い伝統もあれば、しかし部分的に、妨げになるような部分もあったと思います。それで結局のところ御言葉を理解するためには、御言葉を実行するのが一番だというのが真理だと思うのですけれども、私たちの教会ではやっぱり御言葉は一生懸命勉強して初めて理解できるようになるという誤解もあったと思います。で、なんでそのような誤解が広く共有されてしまったのかというと、やはり明治維新、幕末という文脈の中でプロテスタントのキリスト教が伝えられたという、そういう文脈コンテキストと深く結びついていると思われます。150年以上前のことになりますけれども、私たちの国は黒船がやってきて開国を迫られて、もうすぐそれをこう1年後に受け入れなければならないという事態に陥りました。ぼやぼやしているとアメリカの戦艦がやってきて、船体がやってきて、私たちの国は潰されてしまう、 アメリカだけでなくてイギリスもやってくる、どうしたらいいのか、ロシアもやってくるじゃないか、どうしたらいいのか、そういう国防の危機の中で、もうこれ以上徳川幕府に任せておくわけにはいかないということで立ち上がった、薩摩や長州の、鹿児島山口県の若い士族たちが新しい政府を作り上げ、そしていち早く自分たちも西洋のような一等国になって見返してやるんだということで、新しい政府が立てられました。混乱と動揺の中で私たちの国は開国を迫られて、その中で新しい国をこんなふうに作っていこう、そういうビジョンを持った方々が何名かおりました。そのグループの一つが長州ファイブと呼ばれている、海外に渡航するのが全面的に禁止されていた時代に、それをあえて破ってイギリスに渡り、イギリスの先進的なものをこう見て帰ってきた、教育部分的にそう教育されて帰ってきた山口県長州藩の人たちが中心になって新しい政府を作り上げたという経緯もあります。前にも触れましたけれども、それは自分たちのお金でロンドンに行ったわけではなくて、なんとロンドンのユダヤ人のロスチャイルドのお金で5人が学んで帰ってきた、ロスチャイルドの指示を受けて新しい政府を作ったとも考えられます。明治維新の大混乱の中で社会改革を矢継ぎ早にこう実行断行してきましたけれども、例えば廃藩置県という形で士族は一斉に禄月給をもらえなくなり、一斉に没落していくという中にありました。でもその政府を作った側にある長州薩摩もしくはこう佐賀とか高知土佐という人たちはまだ新しい政府の中で一緒に新しい国を作っていこうということで良い地位を獲得するもらうことができましたけれども、徳川幕府に忠誠を尽くして砂漠派と呼ばれていますけれども、徳川の人たちを支えようとしていた、それで長州薩摩と戦った戦争を一戦を交えた、そういう藩の出身の方々は政府に居場所はありませんでしたので、なんとか自分たちの力で仕事をしていかなければならない、そういう中にありました。なんとしてでも国全体で西洋のいいものを取り込んで経済的に力のある国にならなければならない、そういう文脈の中にあって、砂漠派の方々は自分たちも西洋からいいものを取り込んで、いい国を作っていくんだ、そういう中でどうしていいかわからない、どうすればこの社会の役に立つのか、どうすれば自分たちもリーダーになれるのか、そういう悶々とした、ある意味絶望的な立場に置かれた彼らは、なんとその時に日本にやってきた肌の白いキリスト教の宣教師たちに大きな希望を見出すことになりました。西洋の宗教に触れ、イエス・キリストの愛に その十字架の犠牲の愛に感動した砂漠派の武士たち、元士族、武士の方々がキリスト教に染まっていく中で、西洋から来る最新の知識、情報、文化に触れて、それをいち早く自分のものとして、新たに教会のリーダー、またキリスト教学校のリーダーとして旅立っていくことになりました。明治の元士族の牧師たちというのは、そういう文脈の中でキリストに出会い、またキリスト教会のリーダーとなり、そしてその吸収したものを社会全体に伝えていくという役割を果たしていきました。明治のキリスト教伝道には、純粋にイエス・キリストを伝えなければいけない、伝えたい、そういう思いを持った一面もありますけれども、他方、キリストに交われば赤くなって何ができるかというと、庶民でも士族のような社会上昇ができる、ハイカラな生活ができる、西洋に通じたものになれる、社会のリーダーになれる、そういう社会的な地位の上昇という面も、当時のキリスト教会、そしてミッションスクールは持っていました。何よりも外国語に通じることができるというのが大きな武器となって、それは今日にも至っています。キリスト教会の信仰というのは、純粋にイエス様に従いたいという信仰と、この世の中的な教会に来ると社会的な地位が上がる、キリスト教の学校に行くと偉い人になれる、そういう誘惑とのせめぎ合いの中で発展してきたというのが実情だと今感じています。そのような教会に行くと、西洋の最新の知識、文化に触れることができて、自分の人生が変わる、そういうコンテキストの中で明治の教会は発展したのですけれども、純粋な信仰と世の中的な誘惑とのせめぎ合いの中で、実は悪い面もあって、先ほど申し上げたように、聖書の御言葉をよく理解するために必要なことは、単純にイエス様に言われていることを実行してみればいい、それだけのことなのにもかかわらず、西洋の知識を一生懸命吸収しようと努力するがあまりに、いや実は最新の神学者が書いた文章を読めば、本を読めば、聖書をもっと理解できるんじゃないか、そういう期待が高まってしまって、その期待が現代に至るまで引き継がれてしまっています。その結果、自分がやりたくない嫌な御言葉はあっちに置いといて、気に入った部分だけつまみ食いして、何十年も信仰生活を過ごしてしまうという罠に陥ることにもなってしまっています。頑張って10年20年本を読んで勉強して、聖書に通じてしまったと感じる中にあっても、実はそんなことは全然しなくて、単純に聖書の言葉が本当だと信じて、それを実行に移してきたような人たちよりも、頑張って勉強した人たちは聖書理解が浅いという逆説的な結果を招いてしまって、それが今日に至ってしまっています。ヨハネ福音書の5章の39節には次のように書かれています。あなたたちは聖書の中に 永遠の命があると考えて聖書を研究している。ところが聖書は私について証しをするものだ。聖書というのは霊感を帯びた文字がこの書物に記されているわけですけれども、それはその文字とその霊感を手がかりとして生きて働くイエス・キリストとの関係づくりを進めるために用いるためのものに過ぎません。文字に命があるわけではなくて、文字とそれに伴う霊感を手がかりにイエス・キリストと通じるところに命があるわけです。その教えを手がかりにイエス・キリストと深い関係を結ぶことが目的になっています。ですから文字だけを研究してそこから命が湧き上がってくるわけではありません。今も生きて私たちに語りかけてくださるイエス・キリストと出会うため、その方と深い交流を持つために聖書が与えられているに過ぎません。ですからこの世の誘惑を断ち切って純粋なイエス様への思いを温めて教えられた御言葉を単純にやってみる、単純に実行してみる、それによって私たちは聖書を深く理解することができるようになります。神学校に行く必要も、国立大学で宗教学を研究する必要もありません。学校の成績、学歴に関係なく、聖書はそれに聞いて従うだけで深く理解できるようになっています。しかし今は多くの大人が勉強しないとわからないと思い込んでいるので、聖書を読んでもさっぱりわからないな、神学書を読んでもなかなか理解が深まらないな、そういうリーダーたちによってキリスト教会が溢れてしまうというような逆説的な結果を招いているようなところがあります。ではここで詩編から学んでいきたいと思います。詩編は120編から15編にわたって都に昇る歌というのが記されています。ご存知の通り、元はこれには音楽がついていて、いわゆる賛美歌の歌詞だったわけですけれども、その曲というものがもう失われているようで、ただ歌詞だけが残っていて、私たちはその歌詞を日本語に訳して読んでいます。神様を愛するイスラエルの人たちは年に3回ぐらい仕事を休み、お金を持って家族一同ご近所連れ立って、対象のようにこうグループになって隊列を組むかのようにして田舎からエルサレムに登って、その神殿で礼拝をお捧げしました。エルサレムは都ですけれども、都といっても京都や東京のような都ではなくて、山のてっぺんにある都です。老若男女がゆっくりと山道を歩いてその山のてっぺんに向かう、そしてそこで礼拝を捧げ神様と濃い交わりの時を持つ、その前の山登りの時にこの歌を歌いながら過ごした、楽しいひとときを過ごしていたというのが目に浮かぶと思います。大人から子供までみんなこの歌を暗唱して楽しく歌いながら山に登っていきました。121編にはこのように書かれています。 目を上げて私は山を仰ぐ。私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る天地を作られた主のもとから。どうか主があなたを助けて足がよろめかないようにし、まどろむことなく見守ってくださるように。見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。異教の神々はひょっとすると夜疲れて寝てしまう、そういう神々であったと今は伝えられていますけれども、天地創造のイスラエルの神は決して夜寝ることなく、寝ずの番をして信じる者一人一人を守り導いてくださる、そういう信仰の確信がここに書かれています。4節、見よ、イスラエルを見守る方はまどろむことなく眠ることもない。主はあなたを見守る方、あなたを覆う影、あなたの右にいます方。昼太陽はあなたを打つことがなく、夜月もあなたを打つことがない。砂漠に近いようなパレスチナの地中海の東側の沿岸の気候の中にあっては、日が照るとじりじりと照らされて日射病になりやすい、水を飲まないとやられてしまうという環境にあります。そういうところでは夜満月の光が人間を照らすと、月によっても人間はやられてしまう、もしくは精神病になってしまう、そういう状態だったようです。7節、主がすべての災いを遠ざけてあなたを見守り、あなたの魂を見守ってくださるように、あなたのいでたつのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそしてとこしえに。信仰生活を長く続けると、主が見守ってくださるというのは実は何もなく平穏無事に過ごせるということではないと気づくと思います。特に神様から愛されて将来教会のリーダーになるように、ないしは教会学校の先生になるように、人を教える立場、導く立場になるように定められている方々は、順風満帆な人生は送れないと思います。どちらかというと山あり谷あり、自分の能力では自分の能力や努力や能力では到底乗り越えられないような無理難題が目の前に現れて、神様にひたすら助けを求めるときに、神様の力にが現れて突然乗り越えられるようになる。何年も苦しんだ末についに神様が現れて解放される、そういう経験をしてこられたことと思います。信仰生活っていうのは悪い霊の力と神様の 霊がぶつかり合う戦争の現場と捉えることもできます。しかしそういう中で私たちは最終的にやられることなく神様に守られて生き延びてきた、それが実情ではないかと思います。アメリカのニューヨークで活躍する西川五平というピアニストがあります。6年前の1月ですけれども、ニューヨーク思いっきり寒い夜でしたけれども、夜中に強盗が彼の部屋に押し入りました。透明の液体の入った注射器を突きつけられて、手を挙げてただ呆然と強盗が自分の貴重な品々を持っていくのを見ているしかなかった、そういう怖い瞬間に彼は立たされました。で、五平さんは思いました。すごく怖かったけれども、他人のものを平気で持っていける人ってどういう環境で育ったんだろうか。彼は子供にピアノを教えたり、そのために幼児の心理を学んだりする中で、その人たちが一体どういう幼少期を送ったのか、急に好奇心が湧いてきたそうです。
ちょっと話していいですか。あなた方の幼少期どうだったんですか。うるせえ黙れ、叱られました。お前に俺の痛みがわかるもんか、と言われたそうです。しばらくして泥棒のうちの一人が、お前は日本人か。そうだよって答えると、日本人は他人に親切だから、俺は日本人が好きだ。強盗の一人が言ったそうです。五平さんは、外国人としてニューヨークでサバイバルを繰り返しているわけでしたから、日本人が褒められる、嬉しくて、お茶の一杯でも出したいと思ったそうです。日本茶あるけど、飲みたいか。飲ませてくれって言うんです。で、彼はもともと大阪のまんじゅう屋さんで仕事をしていて、まあ、音楽でニューヨークに行かなければそのまままんじゅう屋さんになる予定でしたので、和菓子が家にあって、煎茶に和菓子を添えて2人に出したそうです。泥棒さんすごく喜んだそうです。で、周り見てたら、彼がカーネギーホールの小さな部屋で演奏している写真があって、お前ピアノ弾くのか、俺今日誕生日だ。五平さんはハッピーバースデー弾いたそうです。で、実はその泥棒さんが、身の上話をした時に、俺は5歳の時から父親に性的な虐待を受け、しかも母親は麻薬中毒で、麻薬を持ってった時しか私はお前を愛してると言ってくれなかった、そういうやり取りがあって、五平さんはそれを聞いて涙を流してしまったということでしたけれども、ハッピーバースデーをこうピアノで弾いていたら、今度は泥棒さんが涙を流して弾いてくれたそうです。初めて他人から誕生日を祝って、もらえた。それでプロのピアニストですから、そのピアノも上手で、結局1時間もピアノを弾かされて、こいつらいつになったら帰ってくれるのかなっていうふうに思ったそうです。で、結局1時間経ってしまって、でも外の気温はなんとマイナス17度、このまま返すわけにはいかない、シャワー浴びてく？聞いたら、よし俺たちシャワー浴びてから帰るっていうことになって、温かいシャワーを浴びたそうですけれども、なんとニューヨーク地震がありませんので、アパートマンションといっても築100年とかっていうのがザラですので、暖房器具とかなんかこう壊れてたそうですけども、なんと泥棒さん手が器用で、壊れてた暖房器具とかなんかこうお湯が出る部分とかを全部直してくれて、ただで直してもらった上に、盗もうとしていたものは全部置いていってくれて帰ってくれたそうです。でもそのカーネギーホールでの写真っていうのは素晴らしいなっていう話になって、五平さん、いつか自分はカーネギーホールの大ホールで弾きたい、でもしそんな日が来たら君たちを招待するよって言ってたんですけども、何年か経ってついにカーネギーホールの大ホールで彼は演奏する日が来て、でそのそれをテレビかなんかで見た泥棒が、お前俺招待するって言ってくれたけど、あの話はまだ生きてんのか、そういう、メールをくれたそうです。怖くなってどうしようか、プロデューサーに相談したら、泥棒をぜひ招待するべきだということで、次の公演の時になんと VIP の、最上の席、ボックス席を2つ用意して招待したら、なんと泥棒さんがスーツを着て現れたということでした。本当に喜んで、初めてのコンサート に行けたって言って、長いメールを後からくれたそうですけれども、なんと彼らは泥棒家業を五平さんの勧めに従ってやめて、お掃除の仕事を始めて、なんとそれで貯金までして、念願の欲しかった車を購入されたそうですけれども、車は日本製の車だったそうです。そのぐらい、五平さんに感激して、二人は人生を変えられたということまで起こったそうですけれども、五平さんがイエス様を信じているかどうかは分かりませんけれども、神様が私たちを助けてくださるという時は、例えばですけれども、こういうことが起こるわけです。また私自身もこう一昨年からこう体調が悪くなって1年過ごしたんですけれども、少し似たような経験があります。一昨年の秋からこうなんか元気が出なくなって、10月ぐらいからはこう寒くなってくると体温がこう上がらなくなって、職場とか家でなんかこうブルブル震えながら毎日を送るようになりました。で、皆さんにお祈りをしていただいても一向に良くならず、西洋医学と東洋医学両方治めた内科医に診てもらって、薬を処方してもらって何ヶ月も飲んだんですけれども、それでも良くならずに、男性の更年期かと思って、検査もしてもらったんですけども、そうではなくて、で夏がやってきて、オリンピックが来て、パラリンピックの頃になってやっと元気が戻ってきました。で、医師と相談したらもう薬飲まなくていいよっていうのが9月頃でした。お祈りありがとうございました。それで回復したんですけれども、妻から言われて本当に良かったと思うのは、コロナウイルスがこう流行っていた時に、私元気でしたらあっちこっち行きたくなるので、もう家に留まっているなんて考えられないというところ状態なんですけれども、もしあの頃からずっと元気だったら、もしかしたらコロナウイルスにかかって皆さんに迷惑をかけていたんじゃないかと思われます。頭の上に漬物石を置かれて1年過ごすような経験だったんですけれども、元気が出ないという健康状態の方のことがよく分かりました。自分が最後に死ぬ時は、こうやって 体温も上がらず、元気も出ないで、人間ってこうやって死んでいくんだなというのをこう体験することもできました。神様が信じる者を災いから守ってくださる、それは平穏無事な生活を約束する保証するものではありません。人生山あり谷あり、ありがたくない境遇、ありがたくない病気、怪我などにこう落とされることもあります。しかしそれを通して神様は致命的な災いから私たちを守り救い出してくださるお方です。私たちにはさまざまな困難がもしかしたら今年も降りかかってくるかもしれません。しかしそれは私たちを時に鍛え、そして練り清めるための試練になることでしょう。決してそれを通して私たちが破滅するということはありません。目を上げて私は山々を仰ぐ、私の助けはどこから来るのか。私の助けは来る、天地を作られた主の元から。これからの1年間もそのように主の助けを体験する、そしてそれを証しする1年間となります。祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。あなたに許されて選ばれてイエス様を信じるようになっても、人生の苦労が
すべて耐えるわけではありません。しかしあなたはついに時が満ちて私たちを救い出してくださり、苦難から解放してくださり、その人生の苦労が益となって良い働きのために用いられるようにしてくださることを私たちは知っています。私たちの助けはあなたのもとから来ます。その助けは全能なるあなたのご計画に従って起こる助けです。私たちの理解できる範囲の中にとどまるものではありません。どうぞあらゆる苦難を益としてあなたの御国の建設のために用いてください。そしてあなたの助けを得た喜びを思いっきり教会の中で、そして社会全体に対して表現して証ししていくものとさせてください。2022年新しい年を迎えられましたことを心から感謝し、このお祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。